こんにちは、ごきげんよう。ラップフォーオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップフォーオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。 FM 那覇をお聞きの皆様、ラブフォールシングス岡本美沙です。1月も終わりに近づいてきましたね。冬の終わりが近づくと私たちの無意識のうちに次を感じ始めます。まだ寒さは残っていても心のどこかで春の気配を探している、それもまた命の自然な流れです。さて今月は4週にわたってドキュメンタリー映画命見つめて、高次の機能障害と現代社会のプロデューサーでカメラマンの北村義弘さんにお越しいただき、お話をしたさせていただいております。こんにちは、北村さん。
こんにちは。
今日はその締めくくりとして、はい、未来へ向けたね、はい、思いを共有できたらなと思います。
はい、よろしくお願いいたしま す。
さて参りましょう。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は大寒ですね。いよいよ最後の節気ですね。年のね、春ももうそこまで見えてきました。今は一年で一番寒い時期ですけれどもね。皆さん寒の水ってご存知ですか？北村さん知ってます？寒の水って。
はい、聞いたことあります。
ありますよね。小寒から大寒までの寒のうちの間に汲んだ水のことですね。この時期の水は雑菌が少なくて体にも良いとされていました。また長期保存にも向いているとされて、寒の水で作られた味噌や醤油、お酒とかもね、腐らないと言われています。あ、お味噌つけなあかんな。中でも寒の入りから9日目に汲んだ寒くという水は薬にもなると言われているほど良質されて、酒造りなんかもいいお酒ができるそうですよ、北村さん。
なそれ
今ほらもう水道からこう蛇口ひねったら水が出るのでね、はいはい、寒の水とかそんなんもう知らないじゃないですか。
そうは
ねえ。だけどやっぱりそういう自然のちゃんと井戸の水っていうのって、
はいはい、
ほんまはいいのかもしれんね。ミネラルとかもたっぷりでね、はい、で寒四郎っていうのがこれはね、小寒から4日目の、今年はまあ小寒が1月5日やったかな、ですので、まあ、9日ですね。この日の天候がその年の麦の収穫に影響があるとされて、麦の薬味とされてますね。今度は寒九、さっきのね、寒の入り、小寒から9日目、1月5日から数えると15日か14日15日、まあ、その日に降る雨は寒九の雨と呼ばれて、豊穣の兆しという言い伝えがあるそうですね。またこの日に汲んだ水を寒九の水、先のねと言われているそうですね。そして、その二十四節気をまた3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の季節は、沢水、氷、詰める。立春を1週間後に控えて、地中では春の準備が進んでいますが、地中では寒さが一番厳しい頃、流れる沢の水さえ凍り始めます。夏も春が待ち遠しいですよね、北村さん。寒いね。
寒いですね。もう嫌なんですよ僕。
夏生まれですか？
僕9月生まれです。
あ、
ええ時でしょ
う。まあだからかもしれへんね。
私の母はね、はい、体感に生まれてるんですよ。
あ、じゃあ寒さ平気でしょ。
でもなかったですけどね。
そう、
はい、
もう寒いのかなんもんね。
僕嫌いやね
私も去年の夏暑すぎたでしょ、
はい、
でも去年も一昨年も暑すぎてもう40度近かったじゃないですか。
そうです、そうです。
もうそんなもう夏まんま嫌いじゃなかったけど、もう嫌やわ。またその夏が来るかと思うと。
沖縄より暑かったでしょ。
暑かった
ね。
大阪ね、
はい、
もうありえへんね、もうこんな、はい、もうインドやんみたいなこと言ってましたけどね。
ほんまに
ね。それでまた、北村さん、沖縄とのつながりも大きいということで、
はい、
あれなんですが、まあ、先週ね、純駆動の森本さんの話、はいはいはい、 で作家の中村さんのお話で盛り上がりました、はい、作家の中村さんは下の名前なんておっしゃるんでしたっけ。
清さんです。
中村清さん、
はい、清一手字に、はい、つかさ。
あーなるほど、はいはい、あの図書館なんかでもたくさん本ありますよね。
たくさんありますよ
ね、
はい、
怖い話っていうイメージがあるんですけど、そうでもないんですか。
いろいろあります。あ、沖縄グルメの本もありますし、これも大ヒットしました。
あ、そうですか、
はい、もう沖縄に関連する本、うん、もういっぱい出しはります。
あ、そうですか、
はい、
じゃあもう皆さんご存知かもしれませんね、沖縄の FM の、
近所がですね、はい、京都と沖縄の話なんですよ、
はい、
あの共通点があるということで。
あ、
これね、ベストセラーになったんですよ。
あ、そうなんや、
はい、去年の夏ぐらいだったかな、うん、出されたのが。
へえ。
でこれのねトークショーがね、はい、純駆動さんの難波ですとかでやられていて、
はい、
その際も私伺ったんです。
あ、そうですか、
はい、
へえ。もうあの京都といえば私たち関西人ですけど、はい、ちょっと特殊ですよね。
まあね、
もう下々のものっていう風に見られてるけど、
あの洛中の方はね特にね、
うん、あ、そうなんや。
そうなんです。おばちゃんがね、
うーん、
うわー、やっぱ京都人やなって僕思いましたもん。
車もさ、うん、車で絶対入れてくれへんやんか、ちょっとすいません。
あ、そうやったかな、
うん、京都ってもう乱暴やしさ、なんかそういうイメージがあるけど、
やっぱお高いんかな、
うん、もう私下々のものって思われてるわと思ってい
や僕実は大学が京都でしたから。
あ、そうかそうか、そうやね。
で、あの洋食屋さん、老舗のね、うん、洋食屋さんでバイトしてたんです。
え、そうなん、いろんなところでバイトして、はい、
ですからね、あの洛中人っていうのをね、うん、あ、見てきた、身近で接してきたのであのおかみさんがもうそのものだったんですよ。
あ、そう、
はい、
何々してはるん、とか言って、うん、やはるもんね。
もうほんまそうでしたよ
ね
え、
うん、あ、そうなんや。まあ、関西といえども大阪と神戸と、うん、京都ではもうえらい違いやもんね。
全然違います ね。
まあそんなお話を今日はね、はい、この後させていただきたいと思います、はい、この後 Love for All Things は、CM の後北村さんのリクエスト楽曲、そして番組後半ではね北村さんとの映画の話とかね、
はい、
沖縄の話でお送りさせていただきたいと思います、
はい、
素敵な30分を Love for All Things。
旗入さん
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
今日もソルフェジオ周波数 BGM での後半スタートです。 C を 528Hz に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音はもうおなじみ 396Hz の3音が入った音ですけれども、ソルフェジオ周波数 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、恐怖心、不安からの解放を促すとされています。心に働きかけ、感情に安らぎを与え、自己解放をサポートすることで心身のバランスを取り戻し、生きる力を強化すると言われています。 少しの時間心をリラックスし、ラジオに耳を傾けていただければと思います。さて、北村さん、
はい、
今日は命見つめて、はい、高次の機能障害のお話、そして、沖縄とのつながりのお話をね、
はい、
続きをお伺いしたいんですけども、
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。先ほどリクエストいただいた、
はい、
この、何でしたっけ、ワインディングロード、
はい、ザ・ロング&ワインディングロードです ね。
これは私も時々ねリクエストがあって弾くんですけれども、
はい、
最初一番最初に弾いた時、なんやこれ変な曲やな思ったんですけど、
あ、ほんまにな
んかビートルズの曲ってね、
うん、
急になんかこっちのコードにえってありえないコードにいたり、
あ、そうなんですか、うん、
急にその予測不可能なことが、うん、急に4分の3になったりとかさ、
へ
ー、まあ私最初聞いた時に、
うん、
あ、この人たちちゃんと音楽勉強してない人たちなんだと思って思った、
うんうん、
思ってんけど、逆にそういう新鮮な 何かの予測不可能なところっていうのが、
はい、
何かヒットにつながったんでしょうね当時
多分ね、
うん、
やっぱりジョンとポールですからねあのうちのね、
はい、
亡き兄が
亡くならはった、
はい、
うん、
あのビートルズの大ファンだったんです。
あ、北村さんの時代はね、
あの全部アルバム持ってました。
あ、そう、
今も遺品で残ってて、うん、
あ
の私の家で保管、大事に保管してるんですが、はい、
北村さんとビートルズって私つながあの全然そのつながりから今回リクエスト何するのって言ったら、ビートルズって言ったから、
はい、
めっちゃ意外やったんですけど、
やっぱりねふと兄のことを思い出しまして、
うん、なるほど、
あの、ビートルズをリクエストさせていただきました、はい、
もう北村さんといえばやっぱり親父のあの松山千春さんとかさそういう意味、
いや、そんなことはないです
そんなんもう先週の松山千春さん、うん、
はい、
もうぴったり言ってましたよねピターみたいな感じやった
そうかな、
うん、と思ってましたけどね、
はい、
まあまあそれはさておき、沖縄、
はい、
沖縄といえば、
はい、
もう前半でも話しましたけれども、純駆動の森本さんと、そして、はい、
中村清さん
個人名を出すなっていうねだけど森本さん有名やもんね、もう
有名ですよ、
ね、え、
沖縄では
ですよね、
はい、
私ももうそこまで知らなかったから、
今ね、
う
ん、あのテレビとかにも出られてますよ、
そうなの、
はい、ラジオも出られてますし、
うん、ラジオはね、
ラジオレギュラー確か持ってはったと思うんです、
本当に、はい、もうあの人本もたくさんよくご存知でしょう、
はい、
もうそのね、ベストセラーになる前のやつとかも、はい、もう予測されて、
あの本屋大賞とか毎年、うん、
ね、
やられてるでしょ、
ですよね、
はい、
すごいな、まあ、ちょっと今度命見つめて2のね、
はい、
撮影で沖縄もさ入れて
行きたいな、僕沖縄大好きなんですよ、
ね、私も大好きやわ、
あのプライベートではね実は1回しか行ってない、
え、そうなの、
全部出張、
へえ、いいやないですか、
全部出張ですよ僕行ってんの、
うん、
ほんまに、ね、
なんかやっぱり違うよね、その文化がほら、
うん、
違うでしょ、
はい、僕大好き、
うん、もう道路とかもやっぱり違うしね、うん、
はい、
その文化が違うっていうことはまあ近いからね、
うん、
その似てる文化とかあるんやけれども、やっぱ国が違ったじゃないですか、お昔、
そう、琉球王国ですからね、
そういう意味ではやはり文化が違うので、
まあ、沖縄と言われるとね、
うん、
僕すぐ思い出すのは、うん、やっぱりね、牧師公設市場なんですよ、
あそこ
の2階にですね、うん、道頓堀っていうあの、ね、お店があるんですけど、うん、私実はそこのママさんとも仲良しで、
あ、そうなの、
ひょんなことから仲良くなりまして、
北村さん誰とでも仲良くなるの、
はい、でも那覇に行けば必ず顔出しするんです、
あ、そうなんや、
はい、いつも喜んでいただけるんですけど、
うんうん、
であのお店自身がね、
うん、
名前のごとく道頓堀って名前なんですが、もともとは先代かな、
はい、
先々代かな、
うん、
あの大阪の道頓堀で修行された方が、
あ、そういうこと、
へ、那覇に帰られて、牧師公設市場の2階で、
うん、
ずっとやられてるんで す、
そうですか、
だから大阪との縁もね、
あるわけね、
深い お店なんです、
なるほど、あそこも私一度だけ行きましたね、
あれね戦ったんですよ、
そうなの。
おととしかな、もう。おととし。だから新しいね建物になりまして、うん、耐震問題もあったもんですから、まあお家賃がね、うん、テナント料が上がってると思うんで、うんうん、ちょっとしんどい面はあるかなとは思うんですが、うん、ただ綺麗なお店になってます。
なってるんですね、
はい。
もうあそこ商店街も面白いでしょ。
あれ変わったみたいですよ。
え、そうなの。
なんか予想が相当変わったみたい。平和通り商店街とか、 あの辺。
あれさ、どこやったっけ、北村さんたちとみんなで、あ、チェジュや、チェジュ行った時にここなんかの沖縄の
人
って
言った
よね。
言いました、
うん、
あのミサさんと2人で歩いてる時に、似てるよねここっていう
言ったよね。
言った
チェジュで、
はい、
ね、あれ野口さんがみんなでね、はい、今回の糸を紡ぐ人魚姫の取材で行った時に、はいはい、私がちょっと商店街行きたいから、うん、北村さん付き合ってって言って一緒に行ってもらったんです
よ、はいはい、
あの時にその昔のやっぱり日本の、うん、そういう、なんていう、古い商店街の、ずっとつながってて細い道がいっぱいあってみたいな、そういう感じでしたよね。あそこの
すごい店あったやん。路地に入ってったら、うん、路地の両側に細長いお店があって、そうそうそう、
あったよね。
あそこ入りたかったわもう一回行かなんか
っていうか、あそこの沖縄のね、あの商店街だって、うん、
はい、
まあ、そういう感じでしたよ。なんか間違えて細いとこ行って、
そうそうそうそう、
行ったらなんかもう袋小路になってて、
そうそうそうそう、うん、で、ずっとお店あるよね。
あるよね、
はい、
あそこもすごいね。
めっちゃ好き、
ね、うん、そういうのが少なくなってきましたよね、もうだんだんと。
まあ本土の側では
ね、
そもそも商店街がほら寂れてシャッター通りでしょ、うん、
そうそうそう。だってもう大きなスーパーができちゃうから、うん、みんなそこでもう用を済ませちゃうからね。
そうなんですよ、
商店街行かなっちゃうね。でもそういうさ、商店街みたいな、
うん、
ちゃんと個人商店みたいなのがたくさんあるところで、はいはい、一つ一つちゃんとそういうふうにお金落としていってあげるっていうか、そういうことほんまは必要やねんけどね。
大切なことですよ、ね、地域社会を守るためにも、
ね、
はい。
まあだからこう先週やったか先々週にお話しした金融資本主義というんですか、
はいはいはい、
まあ、そういうのでもう本当にもう売ればいいとか、
ええ、
もう売れた方がいいとか、そういうものなくな、ええ、ちょっとぐらい高くてもそっちで払ってたやん、前や商店街、
そうそうそう
そ
う、
あそこのおばちゃんのとこで買おうねって言って、
そう
ちょっとぐらい高かったらええやんって言って、
だって決まってたでしょ。お肉屋さん行って、うんうん、魚屋さん行って、うん、で八百屋行くっていうね。
私の時代もスーパーやったんですよ、
うん、あ、ほんま、
うん、もうダイエーとか泉屋さんとかで買い物してましたね、うん、ちっちゃい時から。
そうなんや、うん、
商店街に行くのは祖母のね、実家が祖母が住んでたのが、
うん、
宝塚で、そこに商店街がちょっとあったんですよ。
あははは
あの清志工事のあたり、
ね、はいはいはい、
あの辺に おばあちゃんに連れられて行ったことあるんですけど、
うん、
まあないですね、あんまり商店街で順番に買い物するということが。
僕はね、兵庫県高砂市生まれなんですね、
う
ん、
あ、じゃあまた商店街
で銀座商店街っていうのがあって、
銀座商店街、
はい、うん、歳末の時なんかね、
うん、
もうある前進めないぐらい人をね、
そう
集まっててね、大繁盛してたんですよ、
うん、
ところがもう50年60年近く経って、うん、今シャッター通りですよ。悲しいですよ。
だって大牟田のあそこだってそうでしょ、
はいはいはい、
うん、まあそういうの本当やったらちょっとね、
うん、
あ、この間そういえば私そういうあれどこやったかな、花店の商店街のところを活性化させてライブハウスにして、
はは
そこでちょっと演奏行きましたね。
へ、
ここシャッター街やってんとかだけど、ちょっとずつ変わってきてんねんっていう話で聞きましたけど、
ほんまそこ行ってみなあかんの。
まあおしゃれでしたよ、
ほんま、
うん、ピアノ置いてあってね、まあ、だからそういうなんかやっぱり個人と個人のコミュニケーションっていうのが、
はい、
もう本当薄くなってき しまってね、やっぱスーパーで買うとそうなるやんか、うん、
なる。
だって店員さんも変わるもんすぐに。
そう、
うん、まあ、あかんね、
うん、
まあ、こういう社会っていうのか。
本当ね、大型店ばっかりやからね、
うん、
でみんな車で行くでしょ。
そうや、うん、
ね、
うん、
自転車でとか歩いて買い物行くって感じじゃないもんね、うん、
まあね。
で、
ま、
うん、うちの母もそうでしたけど、うん、絶対この竹の買い物かご、
うん、あ、そうそうそうそう、
それをここにぶら下げて、うん、ね、それで買い物行ってたんですよ。
あ、そうやね、
うん、
なんか袋とかいらんかった、
ね、いらんかった、
うん、
エコやったんです。
エコやったね、
ほんまの。
だってこの私が住んでるね、
うん、
地域のすごい山なんですけど、はい、そこにも商店がありましたもん。
あ、ほんま、
うん、今もうほとんどないけど、
うん、
そこの一番最後のところ、商店街の最後がお豆腐屋さんで、
はいはい、
そこのお豆腐屋さんまでやってますから時々買いに行きますけどね、
はいはいはい、
でもやっぱりそういうのが本当にもう全国的に、
うん、
っていうかもう50年かけて 変わりましたよね。
変わったね、うん、あれ楽しいんですけどね。
楽しい、うん、店によってほら雰囲気が違うから。
そう
だって今スーパーなんかの大型店とかやったらさ、うん、違う店舗行ったって同じやん、
はい、
例えばチャイハネさんとかで好きやけど行くけど、
はい、
もうどこの店行ってもさ同じやから、
まあ、同じ商品売ってるからね。
同じ商品やし店も同じやし、うん、なんかだから、えこれどこで行ったんだっけ前っていう風になるでしょ、
はいはいはい、
前行ったんやけど同じ店じゃないよね、
はいはい、
そうい こう個性的個性がなくなったよね、
はい
はい、ある意味ね、
はい、
うん、なんか沖縄の話しようって言ってんのに
いや沖縄はねまだあちこち残ってますよ。
あそうなの、
うん、あの那覇だけじゃなくて、
あそうなんや、はい、
名護の方とかね。
あ名護の方とかあるね、
はい、本部町、
うんうん、あ本部町もね、
はい、
そうですね
僕本部のとこ好きなんですよ。
うんちょっと沖縄行ってみたくなりましたね。
徳地湖、
うん、
あの港が好きなんですよ。
なるほど、
はい、
やっぱそういうちょっとなんかあの昔ながらのつながりというか、
うんはい、
そういうのをまあ、今風の時代やしね、
ええ、
戻していって、
はい、
人とのコミュニケーションっていうのをもっと戻していくと、
うん、
ちょっと変わるかもしれないね。人の優しさとか
変わりますよ、うん、やっぱりね、うん、日本本来のというのかな、なんかそういうのがね失われていってる。
そうよね、
はい、
うん、ちょっと変えていけるように。
やっぱり欧米文化を全く否定するわけじゃないんですが、うん、やっぱりそれがね広がっていってるから、
うんうん、そうやね、うん、侵食されてるよね私たちね、
はいはい、
洗脳されてるよねまあちょっとね北村さん本当4週に続けてまた来てください、
はい、ありがとうございます。楽しかった1ヶ月間
また来てください、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。命見つめてがね来年から制作、あ今年から制作ということでね、はい、楽しみにしております。北村さんどうもありがとうございました。
はい、これからもどうぞよろしくお願いします。
こちらこそ、
はい、ありがとうございました、
はい、では来週もお楽しみに。 Love for all things。